はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
いやー、ちょっと始めますか。
はい、始めましょう。
はい、この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組です。ただ必ずしも、本当のことを言ってるとは限りません。いつも本当のことを言ってると役に立ってしまうからですね。なので皆さん、注意深く聞いていただけるといいなと思います。
はい、
はい、シーズン2でございます。先週からシーズン2入ってコカ・コーラの歴史を始めているんですけども、まずそのジョン・ペンバートンっていう人がですね、コカ・コーラの原型と言われているフレンチワインのコカというものを作るところまで話をしたんですけども、
うんうん、
いかがでした？
いや、ワインからだとは。
そうなんですよ。もともとね、ワインから始まってるんですよね。
うん、うん、うん、
で、コカ・コーラってまあ100年ぐらいの歴史なんですけど、
うんうん、
だから歴史と言ってもいいのかなって、歴史と言えるのかなっていうところもあるんですけどね。
大丈夫、歴史です。
大丈夫ですか？絶対間違いなく言えるのは教科書には出てきません。
必ずそうだね。
うん、だから皆さんね、ちょっとコカ・コーラを飲みながらね、聞いていただきたい。
うん、
うん、安心してください。コカは入ってません、今売ってるコカ・コーラに。
ねえ、いや、もっと元気になってたんだなっていうのが。
いや、もう
昔は
ぶっ飛んでたと思いますよ、飲んだら。ワインにカフェインとコカインだもん。
そりゃあね、
そりゃあもう
ね、元気になっちゃうね。
もう当時何でもありですよ、もう。1900年ぐらいの世界っていうのは
面白かったでしょうね。
はい、面白かった時代だと思いますよ。倫理も何もないと思います、今と違って。
いやー、いいと思う、そういう時代も。
うん、
楽しそう。
じゃあ続きをまた話していきますか。
お願いします。
はい、ですね、
はい、
これ、まあ、まず当時、今のコカ・コーラって当然アルコール入ってないですよね。清涼飲料水っていうところで、
うんうん、
で、まあ、さっき言った通り、今まではこうワインだったわけです。じゃあなんでこうアルコールを入れなくなったかっていうとですね、うん、まあ、フレンチワインコカっていうものをペンバートンが作って発売するわけです。
うんうん
うん、で、発売して売り上げはね、結構好調だったんですよ。で、売り上げはどんどん右肩上がりで、こう、うん、どんどん上がっていくんですよ。
うんうん、
まあ、それはね、一回飲んだ人はもう一回飲みたいと思いますよ。悪意のある言い方だけど。ただですね、
うんうん、
アメリカでですね、
うん、
ある運動がありまして、ペンバートンは窮地に立たされます。何かっていうと、これ禁酒運動ってやつですね。
おお、
アメリカってですね、1885年にアトランタで実は禁酒法っていうものが可決されてしまうんですよ。その禁酒運動が身を投じて、
うん、
で、まあ、実はアルコールってものがね、売れなくなっちゃうんですよね。
なるほど。
そう、もうこれ世紀の今まで歴史上最悪の法律ってやってたんですけど、
禁酒
法って、はい、
うん、
何のいいこともなかったんだけど、結果はね。それをしたことによって、
うん、
ただその、まあ、サム・ジョーンズ牧師っていう人が中心になって、禁酒運動っていうものがずっとアトランタで行われていて、さっき言った通り、その、うん、アトランタ議会はですね、うん、1885年から実験的に酒類の販売を禁止してみようっていうことになったんですよね。で、当然フレンチワインコカもですね、ワインなんで禁酒法の対象になってしまいます。
うんうん、
で、ペンバートンはですね、まあ、しょうがないから処方を変えていくしかないですよね。
うんうん、
だからワインに変えて、いろいろな果物から抽出した、まあ、植物油っていうものを作って新しいものをどんどんどんどん開発していこうっていうふうにいうことで取り組んでいきます。
うんうん
うん、でもやっぱね、どれも結構苦味が強くて、 まあ、それを隠すために砂糖を入れたりとかしていくんだけど、そしたらどんどん甘くなっちゃって、もう結構気分が悪くなっちゃうくらいな感じ、なんですけども、まあ、あんまりうまくいく調合っていうものはずっと見つけられないでいました。で、1885年にその酒類販売禁止っていうのがあるんだけど、ペンバートンがずっとじゃあ禁止になってから試行錯誤していて、1885年の同じ年の12月にですね、あのペンバートンのお店にある2人の印刷機の営業の人が来るんです。でその2人がですね、フランク・ロビンソンとデビッド・ローっていう2人の、まあ、若者がこう営業に来るんですよ。で、あの売約業界っていうのは基本的には繁盛していて、あのどこも儲かってると、だからあの繁盛してる売約業界に新しい広告制作の機械をこう売りに行ったら、まあ、飛びついてくれるかもしれないなって思って、このフランク・ロビンソンとデビッド・ローさんをこう営業に行くんだよね。であのペンバートンはですね、さっき言った通り共同経営者っていう人がいて、あのエド・ホランドっていう人にこんな2人が来たんだよねっていう話を持ちかけるのね。でその4人は意気投合して4人でペンバートン化学会社っていう新しい会社を作ることにするんですよ。あのまあロビンソンとあのデビッド・ローは印刷機を提供することができる。そしてその共同経営者のホランドっていう人はお金を持ってて資本家なんだけど、まあ、この人はお金がある。そしてペンバートンはその才能っていうのがあるし、まあ、それまで薬を作ってた工場っていうものがあるから、その全員がこういいものを持ってて4人でやったらいい感じになるんじゃねって言って4人で新しい会社をこう作ることになるんだよね。で1886年、次の年だよね、翌年の5月にペンバートンはずっと研究してて新しい満足した製品っていうのがようやくそこで作ることができました。でその時名前はまだなくて、その時の名前は、まあ、日本語訳にすると私の禁酒用飲み物っていう名前なんだけど、っていう飲み物を作ることができて、で4人の共同経営者、その4人はね、名前のアイデアを出し合うことになったんだよね。でまあ誰がどんな名前を提案したかっていう記録は実は残ってないんだけど、そのうちの一人の、あのフランク・ロビンソンっていう人がですね、コカ・コーラっていう名前を提案したっていうのは残ってる。ここでですね、コカ・コーラって記述が初めて出てくるんだよね。まあ、つまり先週からの話から言うと、そのペンバートンって人がフレンチワインコカってものが作って、それが大ヒットするんだけど、ちょうどそのタイミングで禁酒法がアメリカで可決してしまって、そのワインが使えなくなって、結局そのコカとコーラの実を使った新しいアルコールを使ってない飲み物っていうものをこうようやくそこで作るってことになって、その共同経営者のロビンソンがこれをコカ・コーラっていう名前にしましょうっていうことで、コカ・コーラというものがここで生まれます。
できた、
できました、コカ・コーラ。で売りこれをね販売するんだけど、まあ、売り上げはですねそこそこ、
あ、そうなんだ、
そこそこ売れたってぐらい。
で
結局そのロビンソンって印刷業界で働いてる広告業界の人なのね。だからペンバートンさんはコカ・コーラを作った人ではあるんだけど、宣伝はですねロビンソンって人がやってます。であのレシピはペンバートンが考えて、ロビンソンとかあの、デビッド・ローとかは、まあ、生産をその製造をして、まあで一生懸命広告宣伝をするっていう。でその時の宣伝がですね、コカ・コーラは美味しくて爽やかで元気はつらつ、まあ、この爽やかっていう言葉は実は今でも使われてるんだよね。この時の宣伝は今でも同じ宣伝が使われてる。であの、当時のコカ・コーラっていうのは活字体だったんだけど、活字でコカ・コーラって書いてあったんだけど、そのロビンソンが筆記体のロゴを考えるんだよ。
お
で、このロゴも実は今でも使われてる。
わ、すごいね。
そう、ロビンソン、実は今のコカ・コーラの、あの、分かる、想像できるかな、うん、多分知ってると思うけど、うん、コカ・コーラってなんか筆記体っぽい、
うん、
あのスペンサー書体って言うんだけど、
スペ、うん、
あの同じのそのスペンサー書体はロビンソンが実は考えていて、1886年に考えました。
すごい、100年以上経ってるよ。
100年以上経ってて、まあ、そのロビンソンのコカ・コーラは今でもこう使われてるんだよね、うん、ずっと変わらずあのロゴだけは変わんないんだよね。
すごい。
はい、うん、ようやくできたんですけども、うん、1886年にようやくできました、
うん、
ただね、さっきも言った通り、さっきも、うん、コカ・コーラはね、実はこっからが面白いんだよね。
そう、
できたところまでは、まあ、もちろん歴史として大事なんだけど、うん、ここからどうやってコカ・コーラってものが大きくなっていくか、
うんうんうん、
この時はまだただこの街の人気商品だよ、ただの、
うんうんうん
うん、それがね、世界中で飲まれるまでになっていく、この過程がね、ちょっと実は今回のコカ・コーラの歴史のメインになっていきます。ここからですね、ここまでね、前振り、うん
一回ちょっと前振りでなるほど、
うん、
うんうん、
で、まあ、4人ね、あの、うん、4人の共同教師だったんだけど、翌年1887年になったら、うん、あの、まあ、ロビンソンってまあすごく熱心に宣伝したりとか製造したりとか、こうロゴを作ったりとかしてるし、まあ、もう一人のホランドはお金をいっぱい持ってて、うん、まあ、パトロンみたいなところだよね、
うん、
ペンバートンはレシピを開発した人で、もう一人ね、あの、うん、ローさん、
デビッ
ド、この人影が、デビッドロー、影が薄かったんだけど、うんうん、まあ翌年だからね、身を引いちゃうんだよね、うん、
あ、そうなんだ、
そう、そう、もう、
うん、
あの、もうちょっと俺あんまり役に立ててないからって言って、まあ手を引いちゃうんだけど、うん、もったいないよね、
うん、
もう知ってたら絶対コカ・コーラがそんな子どうなったか知ってたら、まあ、絶対手引かないんだけど、
本当
だね、まあ、その時はこんな大きくなって思ってないから、
うん、
まあまあちょっと俺はいいわって言って手を引いて、うん、でペンバートン自身が印刷機の担当を自分でやって、うん、で後釜にね、メンフィスっていうアメリカの都市があるんだけど、そこの薬剤師のアレクサンダーって人が経営に加わってるんだよね、
うん、
新しく。で、まあ、アレクサンダー自体はそもそもあのすごい根っからのビジネスマンの人で、
うんうん、
結構お金持ってて、その多額の現金を携えて、ちょっと俺もそのコカ・コーラ一口取るわって言ってこう入ってくるんだよね、
うんうん、
いきなり。だからめちゃめちゃお金持ってるから、いきなり副社長としてこう入ってくるんだけど、
お
で、しかもペンバートンに一人息子がいて、チャーリー・ペンバートンって言うんだけど、この人も社員として入ってきます、
うん
うん、でペンバートンはゆくゆくはまあ自分の息子にこの事業を引き継がせたいなと思って入れてるんだけど、
うんうん、
で1887年、まあ、あのにの6月6日にペンバートンはね、うん、この新しい人気のコカ・コーラっていうものの法的権利を確立しようと思って商標登録をするんだよね、
うんうん、
でここで法的にも6月28日なんだけど、特許が下りて、うん、コカ・コーラっていうものが法律的にも認められて完成します、
うん、
でコカ・コーラってさ、レシピを知ってる人って2人しかいないって知ってます？今でも、そう、今でも社長と副社長も2人しかレシピを知ってる人はいないって言われるぐらい、コカ・コーラのレシピってもう、
うん、
社内秘、もうトップシークレットっていうのは知ってます？ちなみに
そんなにとは知らなかった。
でも本当にまあ知ってる人、うん、なんか誰も知らない、ほとんどの人は知らない、社員ですら知らないっていうのは多分有名なんですけど、コカ・コーラのレシピって本当に知らないんだけど、
うん、
ただですね、
うん、
あの商標登録をしますよね、
うんうんうん、
でペンバートンですね、
うん、
その権利の3分の2をですね、
うん、
友達に譲っちゃう。
え？
いきなり
商標登録してから、
商標登録して、おコカ・コーラこんな素晴らしいものができたって言った次の週にペンバートンって、うん、その権利の3分の2を友達に譲っちゃうんだよね、
うん、
しかもレシピも教えちゃうの。
え？どうしたの？
で、もうご乱心よ、
うん、
ペンバートンご乱心。あのね、3分の2で権 権利を、コカ・コーラの権利の3分の2だよ。3分の2を友達に売っちゃうんだよね。
うん、
しかも、いくらで売ったかというと、1ドルで売っちゃう。
は
やばくない？
やばい。どうしたの？
しかも、ペンバートそのことを他の3人の共同経営者たち黙ってたんだよね。売っちゃったの。
だって。
勝手に売っちゃうの。あ、もう売るわ、これ、つって。
あー怖いよ。
やばいでしょ、もうドロドロとしてきます、
うん。
まあ、なんで1ドルで売ったかっていうとね、
うん、
実はね、あの実際は1ドルじゃなくて1201ドルで売ったの。
1201ドル、
そう、1201ドルでこの権利を売って、
うん、
で売り上げた売り上げから1200ドルを返してもらうっていう契約だったの、まあ、だから実質1200ドルをいきなりこうもらうんだけど、
うんうん、
まあ、無利息で貸し付けたってことなんだよね、要は。
うーん、
でペンバートってね、実は結構お金に困ってて。
おお、そうなんだ。
で、そう、なんでお金に困ってたかっていうとね、あのちょ病気になっちゃって、
うん、
で家族を養えなくなるのと、
うん、
あと結局ね、モルヒネ中毒だったんだよ、ペンバート。
え、コカじゃなくて？
そう、結局その南北戦争の時にあのやっぱり負傷しちゃって、
うんうんうん、
そこでモルヒネを打ってからもうモルヒネ中毒になっちゃって、モルヒネ買うお金がなくなっちゃって、
うん、
そのコカ・コーラの権利を1ドルで売っちゃうんだよね、うん、モルヒネ買うお金が欲しくて。
あ、もうなんか複雑
そう、
うんうん、
でしかも、
うん、
3分の2を売ってしまって、
うん、
でさっき新しく入ってきたこうアレクサンダー、
うんうん、
この人もね、あの、うん、権利を、まあ、ペンバートンが売った直前にね、帳簿を持って、
うん、
あの逃げてしまって消息がつかめなくなっちゃって事件が起きて、
いきなり来て早々
来て早々も逃げられちゃう、帳簿持って、しかも
やば。
でロビンソンマジね大ショックよ、うん、
いやもうそうだよね、頑張ってたのに、うん、ロビンソン、うん、
でロビンソンはロビンソンで権利を、うんうん、まあ主張するんだよね、
うん、
でまあ帳簿をアレクサンダーに全部持っていかれちゃって帳簿なくなっちゃうんだけど、
うん、
あの記憶を頼りにもう一回帳簿自分で作ってね、ロビンソンが。
おお、
でペンバートンはあの権利を売ったかもしれないけど、ロビンソンはまだそのレシピのコピーを持ってて、
うんうん、
で法的にも自分にも権利があるっていうふうに考えてて、
うんうん、
で彼あのロビンソンが権利を買い取るんだよね。
おお、
でもう俺は誰も信用できないって言って
もう
であのこのコカ・コーラ自分も権利を持ってるから、これを宣伝してくれる、お金はないけど権利は持ってるから、
うんうん、
あの宣伝してくれるお金がありそうな人を探そうってここで決心する、ロビンソン、
うんうん、
もうこんな素晴らしいものができたんだけど、いきなりもう次の週からドロドロなのねコカ・コーラってもう商標登録した次の週にペンバートンも権利売っちゃうから1ドルね。
やばい。え、でもペンバートンから、
うん、
もうペンバートンから買い取ったの、ロビンソンは。
そうだね、ペンバートンからじゃなくてあペンバートンが売っちゃった友達から買い取った。
うーん、
うん、
ほうほうほう、なるほど、よかった。
そのペンバートンはその友達の、うん、ペナブルっていう人とラウンズっていう友達に実際売ってるんだけど、
うんうん、
そのペナブルとラウンズっていうのは、ね、実は買い取ったけどあんま何もしてなかったの。なんでかっていうと、ラウンズっていうのは別の製薬会社で働いていて、
うん、
まあ、忙しくてあんまり何もできなかったの、
うん、
まあ、宣伝もできなかったし製造も手が回らなかったし、
うん、
あのまあ、買い取ったはいいけど、まあ、数ヶ月したらラウンズ自体はもうこれなんとかしないといけないなっていう判断するまでになってたんだよね、
うん、
何もできてないやみたいな、
うんうん、
でラウンズはそのペナブルがそのコカ・コーラを、まあ、ちゃんと扱ってないってことに気づいて、うん、まあ、これもお互い手切った方がいいって言って、
うん、
友達としてペンバートンから買ったんだけど、まあ、ちょっと仲悪く、うん、ちょっと ね、仲が悪くなっちゃ、なってきちゃって、まあ、どちらかがどちらかの権利をもう全部買い取って、まあ、手を切ろうっていう話になってるぐらいだった。で、結局ペナブルっていうのがコカ・コーラの権利を売ろうって決めて、ペンバートンもこの売却を承認して、3分の1はペンバートンが持ってるから、ペンバートンもいいよそれでって言って、でコカ・コーラの売却をして、まあ、だからコカ・コーラの権利ってもうね、分割されてもうわけわかんない状態になっちゃったんだよね。
すごい、いきなり
いろんな人に買う売る買う売るみたいになっちゃってでもう9分の2がね、誰かが持ってて、9分の4がこの人持っててみたいな。でもうだからこの時点でコカ・コーラの権利を持ってたのはペンバートンって人が持ってました。でさっき言ったそのペナブルとかが売っちゃったウォーカーって人なんだけど、ウォーカーって人のとか、あとウォーカーの妹って人も持ってるっていうし、あと息子のチャーリー・ペンバートンも持ってるっていうし、あとあのロビンソンも持ってるって言ってるし、いろんな人が俺実はコーラの権利持ってるんだよなって主張して、もうわけわかんないちょっと。
すごいね。
でさっき言ったロビンソンっていうのはずっとこれを宣伝してくれる人を探すって言ってやってるんだけど、まあ1888年に見つけるんだよね、それをやってくれる人っていうのを。で、あのエイサ・キャンドラーっていう人なんだけど、まあ、資本家なんだけど、資本家を見つけて、まあ、この人だったらコカ・コーラをやってくれるお金持ちの人で宣伝して売ってくれるんじゃないかってことで、このキャンドラーを見つけて、でキャンドラーがこのコカ・コーラの法的権限を全員からもう買い取るって言って、もういろんな人に散らばってたコカ・コーラの権利を、まあ、買い取ることにするんだよね。まあ、それもそんな高いお金で買い取ったわけじゃないんだけどね。
そうなんだ。
まあこの時誰もね、これからコカ・コーラっていうものがアメリカで最も人気の清涼飲料水になって予想してないから、キャンドラだけがこれめちゃめちゃ売れるんじゃねって言って、思って買い取るんだけど、でもう権利はキャンドラ一人が持つっていうことになって、ここからコカ・コーラは実はようやくちゃんと売れるようになっていくんだけど、で結局そのロビンソンっていう人がキャンドラーをこう見つけて、ここからあの宣伝とか営業をキャンドラーが行って、ロビンソンが製造するっていう方式になって、コカ・コーラがようやく正式に売られるようになっていくんだよね。でその後1889年とかになると、コカ・コーラの販売って実はね急成長していくの、ここから。でも、やっぱりなんでこんな売れるかっていうと、コカインとカフェインが入ってるからじゃん。
そうだね。
アトランタでね、あのコカイン中毒とカフェイン中毒がどんどん増えていくんだよね時を同じくして。で、まあ、あのコカ・コーラ売ってるセールスマンの、まあ、社員にね売り込みをさせるんだけど、まあ、ずっと、まあ、偶然だよねって言ってるのコカ・コーラとかがカフェインだし、コカ・コーラがすごく売れるのと一緒にコカイン中毒とカフェイン中毒がどんどん後になったり増えてって、なんかすげえ増えてねって言うんだけど、いや、まあ、偶然じゃないみたいな
売れてるけどね、
みんなコカ・コーラが原因っていうのは分かんなくて。
そうだよね、
分かんない。なんか、分かんない分かんない、コーラが原因ってのは分かんなかったんだけど、でキャンドラーっていう人はね結構優秀な人で、セールスマンとしても、あの炭酸水売り場でさっきの最初飲まれてるって言ったじゃん、コカ・コーラって、で炭酸水売り場での飲料として売って宣伝してる一方で、シロップっていう原液、シロップを売薬としても宣伝してたの。薬としてあのシロップをね、でそれ一瓶25セントで売ってたんだけど、当時の売薬の相場の4分の1ぐらいの値段だったんだよね。どういうふうに飲むかっていうと、ワイングラスに水を入れて、茶さじ1杯分そのシロップを溶かして飲むと、まあ頭痛とか疲労が回復して、倦怠感とか憂鬱さも克服する、まあ常備薬として売るっていうこともしてたんだよね。 で、コカ・コーラにこうどんどんどんどん売れていって、うん、こう、うん、キャンドラっていうものはね、こうコカ・コーラに未来があるって確信していくんだけど、
うんうんうん
うん、でコカ・コーラの権利を、まあ、キャンドラが全部買い取って、もう共同経営者が、まあ、いっぱいいたんだけど、まあ、アメリカの特許庁にこれも特許としても出願して、どんどんどんどん大きくしていこうっていうのはキャンドラが考えるんだよね。
うんうんうん、
で、あのコカ・コーラっていうのがどんどんアメリカの、まあ、アトランタで売れるようになっていきます。まあでもさっき言った通り、こう売れるようになっていくなっていくほど、こう世間っていうのがだんだんだんだんこう騒がしくなっていくね。なんかコカイン中毒とかが増えてるよなみたいな、これ飲むとちょっとこれやばいよねみたいな。でもコカ・コーラ自体はいや、うち関係ないですってずっと嘘を言ってたんだけど、
うんうんうん、
あのコカインが含まれているっていう噂がどんどんこう世間を賑わしていくんだよね。この飲み物めっちゃ美味しいけど、うん、コカイン含まれてるんじゃねっていう噂が、
うん、
あの世間で広がっていって、
うん、
でこれ飲むと危険なんじゃないっていうのがどんどんこう広がっていくんです、
うんうんうん、
で結構アトランタだけでも何千人ものコカイン中毒がこう出てきてて、
うん、
でキャンドラはだから広告を打つことにするんだよね。もうあの抑えきれなくなってそれを、
うんうん、
でコカ・コーラには確かにコカインが含まれてるっていうふうに言っちゃう、
うん、
でコカ・コーラに含まれているコカの量は含まれてるんだけど、含有量自体はすごく少なくて、うん、まあ1ガロンのシロップに2分の1オンスにしか含まれてないから全く影響のない量だよっていう広告を打つことにするんだよね。
全然量分かんなかったけど少ないんだね。
まあ、めちゃめちゃ少ないから、うんうんうん、コカ・コーラの、量なんてその中毒になるような量のコカインなんて入ってないよっていうふ
う
に言うんだけど、
うんうん
うん、まあ、実際ねペンバートンのレシピって残ってるんだけど、うん、その時の広告の10倍の量のコカが入ってるんだよね。だから多分嘘ついて広告流してるんだと思う。
なるほどね。
うん、
うーん。すごい。
でまあ1800年代はもうコカの量はこれしか入ってないよっていう嘘ついて広告流して、どんどんどんどん、うん、あでも売り上げは上がっていった、ね、
うん、
で1895年ぐらいになっていくと、
うん、
一部のお客さんから、
うん、
ある手紙が届くようになってくるの。
これ
何かっていうと、あの女性からの手紙なんだけど、うん、いくつか女性がね、うん、コカ・コーラが薬であるっていうイメージがちょっと反対っていうか邪魔っていう手紙が届くようになるのね、
うん、
もうただ飲みたいだけなのに薬を買うっていう認識だと買いにくいって言われる。
もうなるほど。
もう普通に薬としてじゃなくて清涼飲料水として飲みたいみたいな。
あー、ほうほうほうほう。
そこでコカ・コーラを薬としてではなくて、うん、清涼飲料って言った方がその、うん、南北戦争とかで負傷した人とかそういう体調の悪い人っていう100人に1人ぐらいしかいない相手じゃなくて、もう全員に売れるじゃん、
うん、
清涼飲料水っていう風にすると。だからその1895年ぐらいからコカ・コーラってもう、うん、病気っていうもの、病気に効きますっていう風なの宣伝文句にしないで、それを強調しないで、コカ・コーラを飲もうよ、美味しく爽やかにっていう歌い文句になって、清涼飲料水としてこう売られるようになっていくんだよね、この辺から。
おお、なるほど。
うん。
ターゲットがガラッと変わった
んです。ターゲットがね、ガラッと変わっていくんです。でもアトランタですごく人気になっていって、でもじゃあ他のアメリカの都市にも進出していこうっていう風になって、1894年だともうダラスに行くし、その次の年1895年だとも
う
シカゴとロサンゼルス、そして1899年にはついニューヨークにこう支社を作って、そのシロップを作る現あの工場も作られるようになって、で社員もどんどんどんどん増えていきます。
でっかくなってきた。
でっかくなってきます、
うん、
でアメリカ全土で売られるようになってって、
うん、
で1899年の12月にこう、うん、歴史的な会合が開かれます。 アトランタの本社にね、こうアメリカ全土の支店長をこう呼び寄せるのね。で、うん、全社会議しますって言って、
うん、
で、うん、あの各都市の報告会みたいなのをするんだけど、
うん、
で全部あのうちの町はこんな感じですって報告をするんだけど、うん、まあ、全部一通り終わった後に、
うん、
じゃあどういうところに今問題があるかっていう話を始めるのね、
うん、
今順調っていうのは分かりました。じゃあ問題点は何かありますかっていうふうにすると、ある一人のセールスマンがそのキャンドラ、うん、社長のキャンドラにね、
うん、
コカインを取り除いてほしいって言うんだよね。
おー、うんうん、
あまあね、どこのセールスマンもコカ・コーラって飲むとコカイン中毒になるんでしょっていうふうに噂をしているっていうのを耳にするって言って。
なるほど。
そう。だから社長に、これもうコカイン入れなくてもよくないっていうふうに。
うんうんうん、
社長はそうするとね、そのセールスマンに、うん、まあ、じゃあ君はそのヒステリックな人たちのために、この国の人気飲料の処方を変えてほしいってことって言って。本当にコカインを取り除いて、この世界で初めての純粋な健康に極まりない飲み物を変えてほしいっていうのかいって言って、
うん、
レシピは変えないって言って、キャンドラはコカインを取り続くのを拒否するんだよね。コカインも大事っつって。
なるほど。
うん。
ね、なんだ。
こうやってまずね、アメリカの国内に、うん、あの、うん、コカ・コーラっていうのがこう広がっていくんだよね。
でコカインは取り除かれないまままだ続くことに。
続くことになります。そりゃ流行るよ、何でもありだもん。もうどうですか、
キャンドラやっぱ強いな。
キャンドラは強いよ。うん、
うん、
やっぱりね、優秀なんだと思う実際。
うーん、アメリカ全土だもんね。
うん、
このさ、コカ・コーラの前にさ、そうやってなんか作ってアメリカ全土に広がってったもんとかってあるの？
ないです。まあフレンチワインとかは割と
あ
ったけど、
うんうんうん、
まあでもやっぱりそれもアルコールだしね、結局。
ああ、もうそうだよね。やっぱりキャンドラはすごいんだね。
そう。でもね、コカ・コーラっていうものが画期的だったのは、
うん、
ここよりもね、実は、まあ、なんでコカ・コーラってこんなに大きくなったかっていうと、
うん、
あるその会議があったんだけど、コカインは取り除かないっていう結局なったんだけど、うんうん、もう一個ね、この会議ね、大事なことがあって、
うん、
重要なね、重要提案があったの、
うん、
それがね、コーラの瓶詰めの権利っていう、ボトリングするっていう権利だったのね、
うん、
まあ、だからそれまでコカ・コーラってさ、原液を作ってそれを売ってお店のカウンターで炭酸水で割って飲むっていう売り方だったの。
ああ、
でさっきの会議の人会議でね、一人の人セールスマンが、そういえばこんな提案があったんですって言って、その原液をあらかじめこう瓶詰めするしたいんだけど、その権利を譲ってくれないかっていう提案があったんですっていうのが、その会議で出るんだよね、
うんうん、
でその提案をしたのがですね、ベンジャミン・フランクリン・トーマスっていう人と、ジョセフ・プラウン・ホワイトヘッドってちょっと名前の長い2人なんだけど、
2人とも長いね、
長いね。まあ弁護士なんで、この2人とも実は、
うん、
この2人の弁護士がね、このコアコーラっていうものを気に入って、ボトリングしたいっていうふうに言うんだよね、
うんうんうんうん、
で、キャンドラを説得するんだけど、最初はね、あんまりキャンドラ自体は乗り気じゃなかったんだけど、
うん、
もう2人はね、こうキャンドラに必ずコーラの質は守ります、絶対純粋なこの品質は保証するし、
うん、
このコカ・コーラを全米一の有名な瓶詰め飲料にするっていうふうに約束しますっていうふうに言って、でキャンドラー自体はね、この2人が弁護士だからまあ結構、まあ、信頼できるし、まあそのうちの一人のトーマスっていうのはね、他の売薬の事業も経営していて、でしかももう一人のホワイトヘッドのお父さんが結構牧師さんっていうこともあって、まあ、キリスト教のね、まあこれ満足してやってくれるかってことで契約をすることになるんだよね。でこのボトリングの契約っていうものがですね、実は後々大問題になっていくんだけど、
ほう、
ただこのボトリングっていうのがやっぱりね、一個のブレイクスルーだったと思う。コカ・コーラがドーンってでっかくなる、まあ確かに人気だったんだけど、原液をそのお酒屋さんに売ってる、酒屋さんっていうか薬局なんだけど、薬局に売ってるだけだったら多分こんなに大きくはならなかったよね。
確かに持ち運べるってすごいよね。いつでもどこでも。
だんだんだんだん大きくなってきます。どうです今のところ、ちょっと中だるみになってます？
そうだね、ちょっと登場人物をね、
多すぎ
書いてるの、
多すぎ問題で、多すぎ問題で、ね、登場人物、
まあいろんな人が携わって、もうジョン・ペン・バートンはもういなくなって、
一応生きてはいるけど、その経営の中心からはいなくなって、このキャンドラーって人がね、経営の中心に変わってはいるんだけど、やっぱりね、お金稼げると思ったらいろんな人出てくるよね。
そうだね、
じゃ
あなんかしかもこれ結構短期間だもんね。
短期間、そうそう短期間よ、50年とか30年40年50年とかの話よ。
すごい、
だってコアコアラがね、世の中にできて100年とかしか経ってないんだよまだ。100年ちょっとしか経ってないから。
あとなんかさ、炭酸のボトリングってめちゃめちゃ大変そう。
大変だと思う、確かに。
だよね、
だ
ってね、そっか、最初はそれこそ瓶なのか、瓶で。
最初は原液を樽に入れて、それをこう薬局とかに下ろして、薬局の人が炭酸水でそれを薄めてこう提供してたっていう。
そうだよね、ボトだって炭酸気が抜けないように。それまでもボトリングされた飲み物っていうのはあったの？
炭酸はないんじゃないかな、他のはあったけど、瓶詰めっていうものは。
すごい。すごいね。
いやー、ここ耐える時期だね。もうちょっとね。いや、面白くなるのにね、もうちょっとかかるよね。耐えて、第2話、みんな。ここでやめないで。こっからだから。
ここでちゃんと下知識を入れて、
ここで下知識、今ちょっとみんな、あの下知識入れてるところよ。
そうだよね、ボトリングさ、なんかさ、瓶の飲み物で、なんかマダガスカル行った時にさ、スーパーでサイダー買ったの。
だ
からさ、キャップがさ錆びててさ、まあそうだよなと思って、そういうこともあるっていうことを概念がすっかりなかったからさ、なんかこのね、日本のこの厳しい商品、
厳しい商品管理の中では、
そうとかっていうのを、あのそれを見たときに改めて思った、日本すごいとか、なんか文明すごいとかすごい思った思い出がある。
瓶のコーラってさ、今どこ行ったら飲めんだろうね。あんま売ってないよね。
あんまないよ、本当にないよね。
今瓶って
何言ってんの？駄菓子屋？違うよね。
なんかさ、昔のさ、町の中華屋さんとかに行くと結構冷蔵庫にさ、瓶の
あるある、
あったりするよね。
ある。なんかあと、なんか振らないとちゃんと下味にならないオレンジジュースとか。
ああ、そうそう、あのさ、でも一番さ、日本で一番最初に出た瓶詰めってコカ・コーラよりも先に出たと思って、バヤリースなんだよね。わかるよ、バイアリス、オレンジジュース。
わかるわかる、私だってそれこそ仲介さんでバイトしてたもん。
そうだ、だいたいバイアリースか、 あと日本で一番、うん、あの最初あのバイアリスト、あとはハイシーってわかるかな。
なんだっけ、聞いたことある気がするよ。
聞いたことある、ハイシーっていうのがあって、それはね、うん、あのコカ・コーラが来る前からあったかな、あの日本に。
酸っぱいの？
ハイシーちょっと飲んだ読んだことあってると思うんだけど、多分年上の人だったら多分分かると思う、うん、ハイシーあるねって。
へえ、ハイシーなんだろう、三ツ矢サイダーとか思い浮かべちゃうけど、味的に気になるね。ちょっとあったら飲んでみる。
なんか炭酸じゃないかな、オレンジジュースかな多分。
あ、まあそうだよね、そうだよね。
うん、
もっと前ってことだもんね。
うん、
オレンジジュースか、いいよね。でも
はい
はい、ボトリングきっと苦労されたことでしょう。
僕もですね、ちょっとここら辺が一番ですね中だるみになると思いまして、うん、だいぶ実は駆け足でいってるからもっと中だるみになってるなと思う。もうここがちょっと一番退屈かなみたいな、うん、来週からねちょっといろいろ皆さんが知ってる話が出てくると思う、
はい、出てくる、うん、おお、いいですね。
ちょっとここを一回耐えていただいて、
うん、そうですね、
うん、
飽きずにまた来週も、
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとう。じゃあまた来週お願いします。ありがとうございました。
お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。